ガバンエンターテインメント、
さあ冒険の時間だ。
ユンユン白書。
はい、出発。聞いてみそらし、ユンユン白書始めたいと思います。この番組はドラクエ好き、絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。はい、出発しました。今日は今から、カフェに行きたいと思います。はい、ちょっとね、某有名、あそこに行って期間限定のあれを食べに飲みに行きたいと思います。もうね、ほんとね、この季節にね、焼き芋味のねあれが出るんですよね。はい、なのでそれをちょっと飲みに行って、ちょっとお絵かきして、帰ってこうかなと思ってます。なんと今5時半なんですけど、夕方の主婦にあるまじき時間からお出かけするっていうね、この優越感。なんか私の中ではこう夕方とかね、夜とかにね、こうカフェとか自分の時間に使うっていうのがね、めちゃくちゃ贅沢なんですよ。もうほぼ17年ぐらいね、夜の時間を自分のね、この本当ね、5時まあ大体5時から夜9時とかの間に主婦が自分の時間を持つっていうのはもう不可能に近いんですよね。大体なんかこう家事したり、まあご飯作ったり、なんかこう子供の世話したりっていう時間がね、一番忙しい時間なんでね、その時間をこう家族をほったらかして自分の時間に使うっていうね、この贅沢よ。うん、っていうことをちょっとしに行きたいと思ってます。はい、まあ一応まあ昼間にご飯は作ってないけど、庭のね掃除をしたり、玄関周り掃除したり、こう多肉のお手入れをしたりって言って、もう結構汗をかいてね、昨日からね、庭の草むしりをしたりとかね、もうめちゃくちゃ頑張ったんで、もう今日はちょっと本当にもうあれしたい、自分の時間をね持ってゆっくり過ごして、で夜何食わぬ顔で帰っていきたいなと思ってます。一応なんか昼から出かけるから車使うよとか言ってあるんですけど、夜になるとは言ってないんですけどね、絵を描きに行きますって言って、どこに行くかはちょっと適当に行きますって言ってます。なんかね、絵描きに行くって言ったらデジタル絵なのか、外のまあね、外で描く絵なのか、アナログの絵なのか、嘘はついてないんですけど、だいたいカフェでデジタル絵を描くときも絵描いてくるって言って出かけるんですよ。で、だいたい家族は多分勘違いしてアナログで外で絵描いてると思ってる、スケッチブックにね、と思ってると思いますけど、まあどっちでもいいじゃんって私は思ってるので、はい、嘘じゃないっていうことだけ言っときます。ということで、はい、行きますね。で、最近の出来事としては、なんかちょっとね、不思議なことがあったんですよ。これちょっとこれ話したかったんですけど、ゲストでね、出演させてもらった、あばれラジオさんの方の番組でも、前ちょこっと話をしたんですけど、前ね、誘白でも一応言っときましょうか。炊飯器が壊れたんですよ。で、前炊飯器壊れて、しかもなんか普通に炊き上がった後に、なんかボタンをね、押して、開けるところのボタンが、蓋を開けるところのボタンが、なんか吹っ飛んでて、ネジ、なんかバネとかが見えてる状態みたいなんで、吹っ飛んでたんですよね。 そんな壊れ方するみたいな、なんかもう原始的な壊れ方してて、なんやろね、最後炊き上げて最後の圧力がなんかもう耐えれへんかなったんかな。うん、で誰やねん誰やねんとか言って、でも絶対1号くんがバカ力で壊したってこうジョンは思ってたんですけど、いやちょっと一応もう私もそうかなって思うけど、あの決めつけてあの怒るのは良くないっていうことで、あのちょっと一旦ここは私に任せなさいって言って、あの1号くんが帰ってきた時になんか炊飯器壊れてて こんなんなっててんけどって言って、ご飯炊いてくれた時 どんなんやったって言ったら、いやもう普通に炊いてなんか仕掛けて予約して行っただけやでって言って、で別に自分がなんかこうね壊したとかそんなんじゃなくて普通に予約してあの仕掛けていったでって言って、あじゃあもう炊飯器は自力で壊れたんやっていうことが分かったんですよ。いやよかった、ジョンに任せてたらもう頭ごなしに1号くんをね怒るとこやったんですよ。最近ねなんかねジョンがね すぐ決めつけて怒るっていうことがよくあるんで、ちょっとね私がセーブさせなって思ってるんですけど、ほんで、まあ、壊れたんで炊飯器を買いにね電気屋さんに行ったんですよね。でまあとでなんかもう早く、あその前にあの母親に言ったら、なんか流しの奥の方から炊飯器あるでって言って、なんかもうすげえ古いやつを出してきてくれたんですよ。でまあ、あの 2,3 日それで耐え忍んでたんですけど、あのやっぱりあのちゃんとしたね炊飯器、まあ、ついでやし、電気屋さん行く用事あるし、ちょっと見よっか、つって見たところ、なんかジョンがね、もう、あの、割とうるさいんですよね。なんか性能やらなんやら、なんやらダキとかね。私は別にもう炊けたら何でもいいやん派なんで、で、どれがいいのつってな、これとかこれとか、まあもうちょっと他のとこ見て、ほんでまたネットで買うわとか、すぐネットで買うわって言うんですよ。私ね、前も炊飯器ネットで買ったやつね、2回ぐらいもう壊れてるんですよ。今回みたいにね、今回も、あの、うんとか、なうんす大山っていうとこなんですけど、あの、壊れるからもうさ、もう、私はもう電気屋さんで現物見て買いたいって言ってて、でもなんかもたくさしてたらね、なんかまたすぐネットで買うわって言い出すから、あのこれかなあれかなってちょっと気に入ってそうなやつを見て、あのジョンがね気に入ってそうやなっていうのを見計らって、これがいいのどれがいいのとか言ってで、なんかまあこれかなみたいな、ほんで現品限りって書いて、展示品限りって書いてるんで、じゃあもうこれもうこれちょっと一回ちょっと店員さん呼ぶわって言って呼んで、でこれちょっともう一度といくらまでいけんのって言って、えって言ってなんかネギルーンっていう顔ねジョンにされるんですけど、当たり前やんっていう顔で、ちょっとあんた黙っててみたいな、あのちょっと手で制して、まあ、ちょっと後ろ下がっててみたいなで こっちやったらどうなるってこっちやったらどうなるって言って、ほんであのあじゃあちょっとお待ちくださいって言って、こうなんかピボバポピーみたいなのしてて、ほんでうん、で元の値段がわからんから安くなってるかどうかもわからんしさとか言って、でこれ元はいくらなんて言って、であちょっと2000円ぐらい安くなっても2000円かとか言って2000円ではちょっと足りひんわ、これはそれはちょっと足りひんわっつって、5000円は言ってもらわんととか言ってまあそういうねやり取りをね楽しみつつ、まあでもまあ最低ここら辺までネギなんか下がらんねんやったらもうちょっと今日は買わんとこわっつって、またネットで探すしっつって、あのちょっと若干もう下がろうかなみたいな態度を出すんですよね。そしたらあちょっと待ってくださいってなるから、あの、ね、そこをあのじゃあいくらまでいけるって言って、でまた3000円ぐらい引いてもらって、そしたらまあまあおおよそまあそれやったら今日買ってもいいかなぐらいになるんですよね。ほんで、あの、うん、じゃあ、それやったら、今日買って帰るわって、じゃあ、それでお会計お願いします、つって、包んでもらって、もうビニール袋でいいです、つって、で、持って帰ったんですよね。 ジョンはもうなんか、あ、じゃあそれで買うわ、って言ったら、あ、もうそれでお願いします、みたいな。なんかすごい握るのが、なんか恥ずかしいっていうか、申し訳ないみたいな態度取るんですけど、なんか、こっちはもう当然の権利やし、みたいなので、ああいう時なんか男の人プライドありますよね。なんかね、お上品なね、こっちはもうなんか1円でも負けてもらおうかみたいな態度で、そんな横暴な態度はしませんよ。そのちゃんと言葉でね、やり取りはしますけどね、っていうね、そういうのを楽しまないとね、ねぎり文化があんねんから、あんねんからって関西だけなんかな。ほんで、まぁ、ちょっと安くなって、トータルなんか、まぁ、ね、元のやつから1万何本とか安くなってんのかなとか思うんやけど、ちょっとわからへんけどね。ほんで、買ってもう早速使ってたんですよ。そしたら、なんか、3日か4日してから、なんか電気屋さんからなんか電話が入って、つって、この、前買っていただいた炊飯器ちょっと、お買い上げいただいたものと、現品が違ってまして、つって、はぁつって、もう使っちゃいましたけど、とか言った。そしたら、お買い上げいただいたよりも、ちょっとランクの高いものをお渡ししてまして、つって、つって、もう使っちゃったんですけど、って言って。で、差額とか、あれですかって言って、出さないとダメなんですかみたいな。ちょっと私も仕事中やったんで、ちょっとこう手短にって言ってたんですけど、で、結局は、いや、もうそのままお使いくださいませ、みたいな。ただ、ちょっとその、製品の保証書の関係で、ちょっとこう、製品番号を、とか、それをちょっとお聞かせいただきたくって、つって、あ、でもちょっと今家じゃなくって会社なんで、ちょっと帰らないとわからないです、って言って、ほんならまあ土日にまたお電話させてもらいますって言われたんですけど、結局そこからね、もう2、3週間ぐらいは経ってると思うんですけど、連絡来ないんですよね。なので、まあ、うち、多分ね、なんか値切った上に高いランクなんで、なんか相当、なんか、3万、4万ぐらいなんか、ちょっと電気屋さん損しちゃったんちゃうんかなって、ちょっと、私的には、思ってて、すごい値切っちゃってごめんって、ちょっと、若干反省しましたけど、でもこれに関してはちょっと私悪くないから、間違えて梱包した男の子が悪いから、ちょっとごめんね、怒られといて、みたいな感じなんですけどね。まあそんなことがあって、まあ私的にはラッキーでね、ちょっと美味しいお米を食べさせてもらってるんですけど、うん、いよいよね、母からもらった炊飯器も、返却しないまま、母はもうずっと、土鍋で炊いてるんですよ、お米を。なので、なんかもう、炊飯器全然使わないみたいなんで、よしとして、もうもらっといて、で、今、炊飯器を2個使いで、交互に炊いてってます。はい。なんかもう、朝、午後、夜、午後、みたいなんでね。で、まあ、お弁当とか使ったりとかね、するので、とても助かっております。で、また別件なんですけど、この間、ちょっと不思議なことがあって、駐輪場をね、毎日使ってるんですよ、バイク、原付バイクを置いとくのに。で、私が夜帰ってきて、で、駐輪場を出そうと思って、前の人がお金払って、その駐輪場って、入るときに、朝、こう、カードみたいなのが、利用券みたいなのが出て、で、それをもらって、ほんでから帰るときにその利用券を差し込んで、で、おいくらですっていうのが出て、それにお金を払ったら、扉がこう、なんていうかな、回す扉みたいな、なんかこう、あって、くるんって回る扉があって、で、出ていくんですけど、 で、私が帰るときに前の人がまあ支払いをして、はい、出ました。で、あのくるんっていうドアみたいなのをあのくぐってきました。じゃあ私もあの次入って、カード入れて支払おうって思ったときに、なんかカードがね何回ツンツンツンツンしても入らないんですよ。あれってなって、なんか機械もなんか、あのお支払いください、え、もうあのゲートが開きますみたいなことを言うんですよ。はぁってなって、どういうことって、カード入らへんねんけどってなって、でも後ろになんか人が並んでね、出たいよっていう人が並んできたので、いやちょっと私で、ね、止めたらあかんわと思って、ちょっとあの私一旦どけるんでつって、あの先あのやってくださいって言って、私ちょっとなんかカード入らないんですよねみたいなんで、ほんなら後ろのおじさんがあの先行きはって、で出ようとしたら えってなって、同じくカード入らへんし、なんかあの私の方見ながら、なんか出れますけどって言うんですよ。で、はぁってなって、だからまあ、あの、じゃあ出てくださいって言って、え、前の人がなんか払ってくれたんやろかみたいな。いや、そんなことないですよねとか言って、その前のおじさんと言ってて。で、次私が入って、で、やっぱりカード入らないんですよ。で、あれってなって、ほんともしかして、このまま出れることになってるってなって、で私もちょっとその回す扉をクッて押したら、あれ出れるってなったんですよね。でおじさんと、え、どういうことでしょうねって言って、私なんかしましたってなって、いや機械壊れたんちゃいますってなって、でも確かに私のあの正規の前の人はちゃんと支払って出たんですよね。見たんですよ、ちゃんと。で、その後からなんで、やっぱり私が、なんかカードを入れるときに、こう、ツンツンツンツンしたんが、なんか、あかんかったんか、わかんないですけど、私からなんですよね。で、なんかこのまま支払わんと言ったら捕まるんじゃんとか思って、ちょっとドキドキして、で、あの、私の後ろに出る人とかも、ちょっと様子を見てたんですよ。そしたら、なんか3人ぐらいそのままやっぱりお金支払わずに素通りできたんですよね。なんでやっべーやっべーってなって、私壊しちゃったってなって、どうしよう、私から後ろの人全員タダになってるってなったんですよ。でやべーやべーってなったんですけど、でもなんかもう私もなんか何そこのあの機械のトラブルのところに電話してとかするほど、あのなんて言うんかな、親切じゃないって言ったら悪いけど、私もなんか早く帰りたかったから、あのちょっともうそのまま帰りました。で次の日の朝ちょっとすごい怖くなって、あのね、ああいうところって絶対防犯カメラってあるじゃないですか。私捕まらへんかなとか思ってちょっとドキドキしながらその駐輪場に行ったんですけど、でずっとタダでみんなが出入りしてたらどうしようとか思って、なんか結構こうあのねドキドキしながら行ったんですけど、あのしかも昨日のことはちょっと夢やったんちゃうかなとか思って行ったら、やっぱりね、出口のところに、なんていうかな、あれが、チケット、利用券が、なんか、3、4枚パラパラって捨てたあったんですよ。だから多分ね、みんななんか、あ、ただで出れるやんってなって、その利用券ピッて、こう、下に掘り投げてったんでしょうね。やっぱり夢じゃなかったわ、と思って。で、やっぱみんな私より後ろの人、みんなただになってるって思ったんやけど、なんか入る時もちゃんと利用券取れたし、で、なんか出る人見てたら、やっぱり、ちゃんと払ってました。なんで、あ、機械直ってるわーと思って、もうちょっとか胸をね、なで下ろしたんですけど、それ以降何回か使ってますけど、無事にちゃんと、機械は正常に動いてるみたいですね。でも、あの日、私より後ろの出た人は、 多分だいぶ長いことタダやったんちゃうかなと思ってるんですけど、捕まらへんかな、大丈夫かな、わざとじゃないんですけど、で、あのちょっとあの今もねたまにドキドキしてます。はい、そんなわけで、ちょっと着いたのでね、焼き芋の例のあれを食べるというか飲んできたいと思います。ではまた後半後で行ってきます。
ゆんゆん白書。
はい、では後半です。無事にカフェで、焼き芋あれを、飲んできましたけど、今年のやつちょっとあれですよね、あんまり焼き芋感なかったです。去年の方がもっと美味しかったな。もう次は飲まへんかな。あとあれ、モンブラン、もう季節的なね、モンブランも食べましたけど、これもちょっといまいちやったな。なんかほうじ茶と栗のモンブランみたいな感じなんですけど、なんでほうじ茶入れたんで、もうモンブランだけにしとけばいいのにっていうね、気持ちになりました。はい、個人的感想です。ではハッシュタグ四白を読ませてもらおうと思います。けんけんまるさんからいただきました。真っ先にタイトルにやられました芸達者なラジオさんのお二人に最強ゲストのユンユンさんが加わり、面白すぎて腹筋が痛いです。ユンハク以外でもユンユンさんの近況が聞けて嬉しい限りといただきました。暴れラジオさんのね、ハッシュタグとともに4泊でいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。ラジオさんの方にね、ゲストに2回連続ね、2週連続行ってきたんですけども、ちょっとね、ちょっと連続週はちょっと、あれですよね。味が濃いですよね。もう当分、あと1年ぐらいはいかないと思いますけど。いや、まさかね、連続でね、オファー来ると思わないじゃないですか。なんかちょっと冗談かな、みたいな思ってたら、いや本気やってんや、と思って。ちょっと、行きますけど、みたいな。ちょっともう、うざがられません、みたいな気持ちで行きましたけど、まあ、案の定な感じもありますけどね。はい。まあ、でも楽しんでいただけてよかったです。けんけんまるさんね、最近私初めてお声を聞かせていただいて、他番組なんですけど、イヤー探しましたの、イヤー探すの方、スーじゃないな、ブーの時の、ラピュタ回をね、つい最近聞かせてもらったんですよ。なんかちょっと長編やったんで、全、中後編の前が2、3回に分かれてっていう感じで、結構長い配信だったんで、ちょっと時間ある時に聞かせてもらおうと思ってて、で、この間ね、ちょっと聞かせてもらったんですけど、けんけんまるさんのラピュタのここで感想言っていいんかな。すごいね、洞察というかね、いろんなコメントをね、挟んでくださるんですけど、すごい深くて、すごく面白く聞かせていただきました。はい。っていうことをね、ちょっとさらっと感想を言わせていただきました。ありがとうございます。そして次は、虎のお父さんからいただきました。冒険324日目、配信ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。どこの職場でも残念な人がいるので、会わない人がいたらほっときゃいいです。蛇年は冤罪です。私は蛇年ですが、ユンユンさんファンです。ユンユン月ファイトーといただいてます。ありがとうございます。そうですよ。なんか、蛇年の人とね、あんまり、なんか、気合わへんじゃないけど、嫌われやすいみたいなのをね、私の統計でね、言ってたんですけど、僕、蛇年です、みたいなのをちょっと何人か現れて、あ、すいませんってなりました。蛇年は悪くない。蛇年の女の人がね、今まではね、全員女の人だったんですけど、なんかね、すごい最後なんかこう、悪態つかれたりしたんで、ちょっとね、 あのビビってるんですよね。でも、あの、会社の、その、意地悪なパートさん、まあ、28歳の若い子ですけど、は、調べたら蛇年ではなかったです。はい。で、次、アルタイラさんからいただきました。同僚の人に嫌われるのは、嫉妬されてるからじゃないんでしょうか。他人のことを悪く見る人はそうしたいので治らないと思います。といただいてます。ありがとうございます。アルタイラさん、本当にね、その通りやと思います。もうね、なんかね、多分ですよ。多分私が、なんかあの、レッスンとかやってるっていう話を、まあ最後にその人と普通の会話でしたんですけど、なんかその時にあの、会社が休みの、あの、土曜日にレッスンをしてるんですっていう話をして、まあこういうレッスンで、まあ、あの、カルチャーで教えたり、で、個人で教えたり、で、一応3クラス持ってて、みたいなのを話して、あとぐらいからなんか無視が始まってるので、なんかちょっといろいろイラってしたんでしょうね。わからんけどね。なんか私が自慢っぽく言っちゃってたんか、なんか聞こえたんか知らないですけどね。で、これつい最近なんですけど、おとといかな、あの、週末に、あの、タイムカードがあるんですけど、まあ今時のタイムカードってなんかこう、あの、刻印するタイプじゃなくて、こうね、あの、電子でピッて、あの、かざすだけなんですけど、それがまあ、カードがね、バーって並んでるんですけど、私、何個か、こう、フロアごとにブロックが分かれてて、で、私が、なんか、あの、そこに刺されてたんが、私たちのブロックの中の一番上に刺されてたんですよね。おい、なんか、かけたあったんですけど、あの、帰りに見たら、私の下がその気に入らないパートさんやったんですけど、あの、帰りに見たら、私とその人の場所を入れ替えられてましたね。あの、彼女の方を上にして、私がその下になってたんですよ。なので、あ、入れ替えていきはってんな、っていうことは思いました。私が上に、あるのが気に入らんねんなーっていうのを確認して帰りました。別にもうどこでもいいけど、みたいな。ただ、なんかその、あの、私目悪いんで、あの、この位置って決めてってもらったら、なんかあの、やりよいんですけど、なんか名前の感じがあんまりちょっとよく見えてないんで、なんかうっかり彼女の押しそうになって危なかったんですよね。うん。もう、本当にそういうしょうもないことするからね。イラってしますよね。でもイラっとしたら向こうの思うツボなんでね。淡々としたいと思います。はい。そしてアプロさんからもいただきました。9月13日拝聴のアップルポッドキャストということで、4泊324日目入れていただきました。ありがとうございます。そして、あ、また、ケンケン丸さんまたいただきました。ラジオさんと共に、家電店即興コント面白すぎ。今日のね、家電店での、値引きのところでね、ラジオさんでコントを したんですけど、もうね、あそこなんか、あれですよ。兄さんがね、もうどこにコント挟もうっていうのをね、そわそわそわそわしてるんですよ。あ、ほんで、あ、ここに挟んできたわってなるんですけどね。もうコント、すぐコントしたがるからね。はい。で、芸達者のラジオさんのお二人に合わせられるユンユンさん、すごすぎ。すごくはないけど。家電店での値切り交渉かな、実際の商品よりグレードの高いものを手に入れてしまうユンユンさんも面白いけど、それを当ててしまうしげち兄さんも面白すぎといただいております。ありがとうございます。すごい、あの、ケンケン丸さん、1から10まで言っちゃうやん。いや、まあ、いいけど。そうなんですよ。なんか私最後のオチちゃんと自分で言いたかったのに、の兄さんが言っちゃったんですよ。当てちゃって。まあいいですけどね。そう、でもなんかいいものをね、ゲットしましたんで、よいしょ。無事に今日も美味しいお米を食べたいと思います。ではさっきね、ジョンから 晩ご飯ができましたよというラインが来たので、ぼちぼち帰りたいと思います。よいしょ、では出発します。よいしょ、ちょっとメガネを変えて、よいしょ、安全運転で帰りましょう。レッツゴー。よいしょ、よいしょ、帰りますよ。はいはいはい、よいしょ。なんか朝晩はもうだいぶ涼しくなりましたね。よいしょ。ちょっと今、エアコンつけてるけど、ちょっと寒いぐらいやな。いける。ナイス。よいしょ。さあ、最近の私のエンタメ事情をちらっと喋ろうかなと思うんですけど、言ったかな、私、ネットフリックスに入ったんですよ。これもラジオさんでお話ししたから、こっちでは言ってないかもしれないですけど、ネットフリックスね、もう入ったら、私、絶対に沼に落ちると思って、かたくなにね、ダメって、絶対入らない、絶対、もう絶対無理って言って、もう人生終わるからっつって、断ってたんですよ。もう入り入りって結構ね、周りから言われたりしてたんですけど。でも、ジョンが、なんかネットフリー入りたいねんけどっていう話があって、いや、もうあかんてって、もうあかん、人生終わるからっつって、それもあかんあかんって言ってたんですけど、なんか家族会議に議題に上げやがって、でそんなん家族で言ったら3対1で負けるじゃないですか。ほんでもう子供たちも入る気満々で、いつ入る、もう入ったん、いつ入るってもう毎日聞いてくるし、でなんかジョーの方もなんか子供らがすごいワクワクしてんねんけどみたいな言ってくるし、いやもう開いたら終わるってつって、でもそこを自分でコントロールするのが大人っちゅうもんじゃないのとか言い出して、そんなんコントロールできてたら特に入っとるんじゃんみたいな、できひんってもう分かってんねんからみたいな、もう絶対韓流ドラマにハマるからつって断ってたんですよね。でもまあ最後に会社から帰ってきたらね、ジョンが入っといたよって入っといたよっていう報告が来ました。ということで我が家にもネットフリックスがやってきたんですけど、いやーまあね、まあしゃあないね。なんかジョンも、ジョンは旦那さんなんですけど、なんて言うんかな、あんまり趣味がないんですよね。昔は音楽が好きで、まあアニメとかも好きで、割とオタクっぽいんですけど、なんかこう、なんかを作ったりとか、まあ、ね、プラモデルしたりとかもそんなんもないし、まあ酒はもうほとんど飲めないんですよ。ほぼほぼ飲めないんですね。で、タバコは、まあタバコは吸ってるけど、で、なんか、外に遊びに行くとか、飲みに行くとかも、まあ、一切ないので、まあ、趣味的なね、ものがないのに、まあ、映画とか、なんか、ドラマとか見るのは、割と、アニメとかね、好きみたいなので、まあ、趣味のお金としたら、まあ、月1000、2000円弱は、まあ、安いんやろうなと思ってね。なんか、友達の旦那さんなんか、しょっちゅう夜飲みに行ってね、朝帰りとかしょっちゅうしてて、私は愚痴を聞いてあげてるんですけど、まあ、それに比べたらなと思って、まあ、いい、よしとしましょう。家族もみんな喜んで見れるしね。ということで、私も喜んで見てる側に入りましたけれども、 何を見てるかっていうと、今はね、まだハイキューを見てるんですよ。ネットフリーで見れるんですけど、アマゾンのアマプラでも見れるんですよね。アマプラにも入ってるんで。で、まあ、アマプラで最初見てたんですけど、まあ、途中からネットフリーに変えて、なんとなく画質がいいような気するので。で、そっちで見てて、今シーズン3、4ぐらいかな。うん。を見てますね。で、漫画も全巻読んで、ほんで、もう、もう一回、アニメから、アニメで一から見始めてっていう感じですね。いや、もう何回見ても楽しめますね。いや、なんか、漫画で、なんかこう、動きを想像してたつもりが、まあ、実際の、なんていうの、動きっていうかな、アニメの方が動きが分かりやすいんで、してたら、あ、そういうことか、みたいなの分かったり、あと、あ、ここの言い回し、こんな風な言い回しなんや、とかね。なんかこう、なんとなく保管されていって、いやーなんか、二度楽しめるってこういうことよね、って思いながら、毎日ちょっとずつね、通勤で見たり、家で見たり、ってしてますね。で、それと同時に、おすすめに出てきた、なんかいよいよ韓流ドラマですよ。で、もう完結してるやつだったら、なんていうの？すごい長編でも、なんか、どんどんね、もう終わるまでどんどん見ていけるんやけど、もうそれやったら、なんか、どこでも切って寝ていいかわからんくなるぐらい見ちゃうから、めちゃくちゃ、見ても、そんなに、なんていうかな、ちゃんと終わりが近いっていうやつのつもりで、まだ、前は行ってないやつを見始めました。まあ、タイトルは、隣のミスターパーフェクトっていうドラマなんですけど、韓流のね。で、すごい主人公の女の子も可愛いし、なんか、相手役の男の人も、多分もう有名人なんでしょう、どっちも。私全然名前知らないんですけど、まあまあかっこいいし、楽しいですね。はい、幼馴染の二人が、どういう風に恋愛に発展していくのかっていうね、王道っちゃ王道ですよね。はい。で、それがまだ多分8話か9話ぐらいまでしか、配信されてなくって、で、私がすごくハマって見ても、8話か9話ぐらいで止めれるっていうのが、セーフゾーンやと思って。これなんか30話とかのやつなんかもう、30話まで見るまでなんかもう、止められませんみたいななっちゃうからね。で、なんか1時間すごいたっぷり、日本のドラマやったらなんか40分とか45分ぐらいな感じがするんやけど、なんかもう1時間たっぷりドラマがあるって感じですね。韓国のやつはね、まだ1作目なんですけどね。うん。で、会社でもなんか、仲いい人たちになんか、ネットフリ入ったからおすすめあるみたいなのを聞いてみたら、なんか、まずは、会社では、なんか、39歳っていう、映画かな、なんやろ。友情、女同士の友情の物語らしいんですけど、これはもう、一人でこもって、誰にも邪魔されずに一人で見てくださいって。もう、おえつするぐらい号泣しますとか言われて、まだ見てないんですけどね。とか、あと、ママ友でね、韓流に昔からハマって、K-POP にもハマってっていう人がいるんですけど、その人におすすめ聞いたら、まあ、もう私は今ここ俺を見てるけれども、みたいな、あとこの俳優さんもおすすめやけれども、まあ、まず一作目は王道の、ネットフリー配信しかない愛の不時着を、まあ、まずこっから入ることやねって言われて、愛の不時着を見るように言われました。はい。もうでも、 あの王道っていうかね、すごい話題になりましたもんね。であとはなんかあのイカゲームとかなんか履修院クラスとかなんか日本のドラマにもなりましたね。六本木クラスとかなんかできたんですよね。とかなんかまあそういうね、あの王道らへんもなんか話題になったやつも見ようかなとは思ってるんですけど、まあちょっとね、平日がねあまりにもちょっと時間があんまりないので、よいしょ、ちょっとずつね、まあまだ配給をチビチビ見ながら楽しんでるところですけど、おすすめがあれば時間があまりないけど、おすすめがあればぜひ教えてもらいたいですね。うん。エンタメ的には、あとゼルダの伝説の無限の砂時計を始めてたんですけど、なんともう初めて、まだなんかあのチャートやったっけ、お試しでね、あのこんな風に動かすんだよみたいな最初の部分をやってる最中に、1号くんが DS 化してって言って、なんかね奪ってったんですよ。なんか私がゼルダやってんねんけどっつって言ったのに、もう点でね聞いてくんなくって持ってっちゃって、もう本当にほっとやめてほしいんですけど、今ちょっとね妖怪ウォッチしてるらしくって、返してくれないんですよ。もうなんでな、なんで人がさ、今までさ全然何年もほったらかしにしてたやんってなってるんですけど、ちょっと返してよってなってます今。ちょっと不満ですね。ちょっと一号くんがね、試合とかでいない時にちょっとやろうかな。夜なんか寝る前になんかやってるみたいだから、もうちょっとほんと返してほしいんですよね。DS は、あれ、スイッチのライトではできひんよね。できひんよな。ちょっと困ってますね、ゼルダ。ちょっと初めてのクリアを目指してやりたいんですけど、ブレスオブザワイルドかなんか持ってるんですけど、もう全然最初の祠でも全然できひんくって、なんかオープンワールドでほんとどこ行って何していいかもさっぱりわからんから、もう景色眺めるだけとかね、なんか自然を眺めるだけみたいな、お散歩しに行っただけっていう感じのゼルダで終わってしまって、ブレワイがね。だからなんかちょっと私こういう謎解き的な向いてないわってなりましたけども、無限の砂時計やったら私にもできるんじゃないかなってちょっと今ね希望を見出してたんですけどね、早く返してほしいところですよ。はい、まあそんなわけで、まあまあまた明日からねお仕事頑張りたいと思いますよっと、よっこらせ。なんかね、ちょっと土曜日も出勤とか千何ぐらい本当は忙しいんやけど、まあ、なぜか私はなんか出勤せんでいいって言われたので、せずに2日間休みましたけど、社員さんがねめたくそ夜12時とかまで働いてはい、土曜日も出勤しててすごい大変そうですね。はい、ということでそろそろよいしょお宿に戻ります。
この番組ではお便りや感想を募集しております。ユンユン白書の X に DM か、X のハッシュタグユン白でつぶやいていただくと番組内で読ませてもらうかもしれません。ユンはひらがな、白は漢字でお願いします。感想待ってます。